どうも、元美術オタクの瀬尾です。このポッドキャストは10年ほど前まで大学で美学と美術史の勉強をしていた瀬尾が展覧会に行った感想やアートについて語る番組です。社会に出てから美術館に全然行けてないので、月1で行く習慣づけのためにポッドキャストを始めました。ただ、この月1で行く習慣っていうのが2ヶ月連続で飛ばしていて、ポッドキャストの更新も2ヶ月ぶりとなっています。でね、本当に仕事が忙しかったの。で、これはもういけねえなって思って諦めたわけですよ。で、まあ、いけてないので今日話すことがないんだけども、ちょっと人に宣言したので今日はこういう企画をやりたいと思います。題して20分で聞く西洋美術の歴史。これまた美術館に行くようになって実感したことなんだけども、学生時代の知識っていうのがめっちゃ抜けてるなと思って。でいわゆるエフラン大学ながらそれなりに真面目に勉強してそれなりにいい成績を取っていたんですよ。私その日々にすごく申し訳ないなと思って、まあ自分で、ね、勉強するために、まあ、番組の企画としてやるんだったら、つまり先にアウトプットすることが決まっていればインプットの効率も良くなるだろうと思って、私のため の大人の自由研究みたいな、企画です今日は。ただ本当に20分で語りきれるかが本当に心配で、20分に収まんないんじゃないかなって思ってるので、30分か40分くらいのなるんじゃないかなって。これを聞いてるあなたは多分今再生のバーを見て、あ、全然20分で喋れてないなとかもしかしたら思ってるかもしれません。知れませんね。はい。で、まあ、20分で喋んなきゃいけないというか、まあ、手短に長々喋るとね、そんな1時間とか2時間とか3時間とか余裕でかかってしまうのが美術史なので、私が復習して面白いと思ったところをメインで語っていこうかなと思ってます。で、まあ、全体像としては原始古代中世っていうのがあって、まあ、ここちょっと退屈なんだよね個人的には。まあ美術がどういうところから生まれてきたのかっていうのが原始と古代で、その後とにかく神を称えましょうっていう時代が中世にあって、その後ルネサンスで、人文主義って呼ばれるルネサンスが来て、まあ芸術が花開いたなんて言われるんだけど、で、そっからバロックの時代が来て、で、ロココとか、新古典主義とかの18世紀が来て、で、市民のための芸術の19世紀っていう感じで、今日は喋っていきたいと思います。で、20世紀はね、もう入らない。もう入らなかったからまた今度っていう感じですね。多すぎるのよ。なんとか派とか、なんとか主義とか、なんとかイズムとか、多すぎるのよ。20世紀は。だから、どう頑張っても端的に終わらないので、今日は印象派までの歴史ですね。印象派って19世紀のかなりエポックメイキングな、人たちなんだけども、その印象派が出てくるまでの歴史っていうのをお話ししていこうかなと思います。じゃあ、まず原始から、原始っていうのは人類最古の美術がね、3万年以上前に洞窟で描かれてると言われてます。これはフランスにあるショーヴェ洞窟っていう洞窟の中に、牛とかサイとか動物が描かれていたりとかしたそうなんですね。で、したってかしているそうなんですね。で、まあ獲物が狩れない時にお腹を空かせながら獲物が取れますようにって祈ってたんじゃないかなんて言われてます。その他にも多産とか繁栄の象徴としての女性とか、なんかそういう原始美術は生活の中から生まれているっていうのが特徴ですね。で、そこからエーゲ海の周りでは、エーゲ海文明なんていうのが古代文明でありますけど、その時にクレタ美術、ミケーナ美術っていう美術が栄えるんだけども、まあここはあんま面白くなかったから飛ばします。で、ギリシャ美術ですね、古代ギリシャの時代にどんな美術があったかっていうと、多分まあご想像の通りなんだけども、彫刻ですね。大理石に彫られた彫刻みたいなものがやっぱメインで残っている。で、その彫刻でもアルカイック、クラシック、ヘレニズムってこう時代が3つの時代に分かれてるんだけど、これ細かくやってると本当時間足んないので、ざっくり話すと、アルカイック時代っていうのは、アルカイックスマイルっていう言葉があるけども、あの微妙な微笑みをしている表情が有名な時代ですね。口元が微妙に笑っていて、 で、目元がアーモンドの形をしてて、笑ってんだか笑ってないんだかちょっとよくわかんないみたいな、本当に独特としか言えない笑顔をしているっていうのがこの時代の特徴です。ただそれまでの時代に比べてアルカイック時代ってもうかなり人間の形をしてるんですね。その前のさっき言ったミケーネとかクレタとかって、ああこれ確かに人間と言われれば人間ですねみたいな感じなんだけども、もうどっからどう見ても人間の彫刻になってます、この時代には。次、クラシック時代。これはどれくらいの時代かっていうと、パルテノン神殿が建った時代なんだけども、こう理想的な美しさと呼ばれるような、かなりなんていうのかな、黄金比的な人体の形になってきます。で、次、ヘレニズム時代。ここが多分一番彫刻では有名で、激しく躍動的な動きをしている彫刻っていうのが増えてくるんだけども、有名なのはミロのヴィーナスとかサモトラ家のニケ、ラオコーンとかがこの時代ですね。どれも後の巨匠たちが絶賛する作品なので、まあ教科書とかにも載ってるし、知ってる人はああ、あれねっていう風になる作品たちですね。で、古代ギリシャの次、西洋史だと古代ローマの時代が来るわけですけども、そうすると、ローマ人はね、なんかギリシャ風に生きることが流行っていて、で、なんとなくこうギリシャの文化っていうのの影響をめちゃくちゃ受けてるのが古代ローマの、文化なんですね。ただあんまり美術芸術のセンスが、才能がなかったみたいで、ローマ人はどっちかっていうと土木とか建築に才能を発揮して、建築で有名なものがたくさん生まれます。でコロッセウムとかバジリカとか、まあなんか聞いたことあんなっていう感じのものだと思うんですけど、そういうのがたくさん生まれるんですね。で、帝政ローマ時代、まあ皇帝というものが生まれたローマの、古代ローマの時代になると、皇帝の功績を称えるための歴史彫刻っていうのが作られるようになります。歴史彫刻っていうか、歴史浮き彫りかな。浮き彫りって言って、レリーフって言ったりするんだけども、こう、大理石、柱とかに彫って、その、凹凸で絵を描くみたいな感じなんだけど、まあそこで戦争の記録とか、どんなに皇帝がすごいことをしたかとか、そういうことが描かれていきます。でね、ちょっと面白いのが、やっぱりギリシャ人と違って、あんまり芸術の才能がなかったローマ人たちは、目立たせたい皇帝は大きく描いて、その他のモブっぽい兵士たちはちっちゃく描くみたいな、なんか子供が描いた絵ですかみたいな表現をするんですね。これがなんかちょっと可愛いんですけど、この表現って、この後来る中世のキリスト教美術の、表現もこういう感じになっていきます。なのでその土台となってるんですね。で、この後来る中世の時代ってどんな時代かっていうと、とにかく神を称えましょうという時代になってきます。キリスト教の神ですね。もうとにかくキリスト教の圧が強い時代が1000年くらい続く中世の時代です。で、キリスト教美術なわけですよ、基本的に中世の美術っていうのは。で、キリスト教美術って、まあどういう目的で作られるかというと、字が読めない庶民にキリスト教を布教するため、キリスト教の、まあ聖書の内容を伝えるために作られてるっていうのがキリスト教美術の目的なわけですね。ただ、キリスト教に詳しい人は知ってるかもしれませんが、キリスト教って出てきた当時から崇められてたわけではなくて、もともとユダヤ教と呼ばれる宗教の異教としてキリスト教というのが出てきたので、かなり迫害されてたんですね。ただ、まあ、そこからだんだん地位向上して、303年にキリスト教っていうのが正式に国に認められるんですね。そうすると、キリスト教美術っていうのが、どんどんこう、なんていうのかな、勢力を増していくんですよ。で、その後、ローマ帝国っていうのは、西と東に分かれます。今、西洋っていう文化圏の中には、西欧と東欧が、ありますよね。欧っていうのは欧米の欧ですね。西欧と東欧って呼ばれる地域に分かれていくんですけど、東欧の地域で生まれた美術がビザンティンの美術。で、西欧の、まあ私たちが西洋、日本人が西洋って言った時にパッと思いつく国々っていうのは大体西欧にあるんですけど、西欧の美術がロマネスクゴシックになってます。で、まあ、軽くビザンティン、東欧の美術のビザンティンについても軽く触れておくと、まあ、キリスト教の初期の美術っていうのを母体として、古代アジアとか、 東方のヘレニズム美術の伝統とかペルシャ美術の影響とかそういうのがごちゃごちゃっと混ざり合ってできたビザンティンの美術なんだけども、すごくこう精神的霊的なものを求めていて、かなりこう宗教的っていうか、まあ宗教美術だからね、宗教的なのは当たり前なんだけども、まあ、かなりスピリチュアルな雰囲気のあるものになっています。重々しく立派な様式で、かつ鮮やかな色彩、贅沢な装飾っていうのが特徴で、でこの先1000年以上にもわたってほとんど変化なくこの様式っていうのが続くんですね。なので東欧の美術っていうのはこの後あんまり扱いません。これから私が喋るのはロマネスクゴシックから連なっていく西欧の歴史を喋ります。で西欧では、まあ、どんなキリスト教美術が生まれたかというと、まあ、建築が生まれたんですね。まあ、キリスト教って言ったら教会、教会建築っていう様式で、中世の時代栄えていきます。で、ロマネスク建築、その次にゴシック建築っていうのが来るんだけども、ロマネスク建築っていうのはどういうものだったかっていうと、ロマネスクってローマ風のっていう意味なんだけども、すごい重い建築なんですよね。屋根が石でできてて、で円筒形アーチになってるんだけども、それを支えるためには、つまり石でできたアーチを支えるだけの壁とか柱っていうのは分厚かったりとか太かったりしないといけないし、窓は開けられないわけですよ、大きくは。なので教会の中はすごく薄暗い空間になりました。で教会の中って彼らにとって神の国なので、教会の入り口っていうのは天国の門なわけですね。で、その天国の門たる教会の正面入り口には半円形の壁画があって、それ短板って呼ばれるんですけど、そこでキリスト教の物語を伝える彫刻っていうのが作られてました。で、このロマネスク建築はイタリアのピサの斜塔、あ、ピサの斜塔じゃない、ピサの大聖堂が有名ですね。ピサの斜塔がある地域にある大聖堂が有名です。で、その次にゴシック建築っていう建築にだんだん移っていくんだけども、ロマネスク建築はやっぱ屋根が重たいから、結果、教会が薄暗くなったっていう感じのものだったけども、それに対してゴシック建築っていうのは屋根を軽くしたんですね。先頭アーチって呼ばれるもので、こうなんかとんがったアーチみたいなものにしたことで、屋根が軽くなったんですよ。で、屋根が軽くなったので壁が薄くなった。で、天井は高くなった。そうすると、どんどんこう、上を目指すような上昇感っていうのが特徴で、ゴシック建築って外から見た時に全然ロマネスク建築と違う建物みたいになってて、同じ教会、同じキリスト教の教会なのに、ゴシック建築の方はなんかこう、なんていうのかな、とんがってるんですよ。すごいとんがってんの。で、すごい高いの。高さが。っていうのが、ゴシック建築の特徴です。で、壁が薄くなったので、窓は大きくできるようになったので、教会の中に、ステンドグラスがはめ込まれるようになりました。だから、ステンドグラスがある教会は、ざっくり言えばゴシック建築です。有名なのは、シャルトル大聖堂のバラ窓ですね。で、そんな時代が、まあ、続くんだけども、その後、ルネサンスっていうのが起こります。で、イタリアでルネサンスっていうのは起こっていくんだけども、まあ、ルネサンスって何かっていうと、人間中心主義なんて言われたりする。それまで中世っていうのは物の見方が制限されてて、こう、なんていうの？神のため。その、キリスト教っていうフィルターを通してでしか物を見ることができなかった時代っていうのが中世だとしたら、人間であるっていうことを取り戻したのがルネサンス以降です。取り戻したなんていう言い方がね、されるのがちょっと面白いですよね。で、14世紀になると人文主義、人間としての自信を取り戻す、その人文主義っていうのが出てきて、古代のギリシャ・ローマをお手本にして人間の理想美を描こうとする動きが出てきます。芸術だとね、ギリシャ美術の時に理想的な美しさっていう言葉を私多分言ったと思うんだけど、まあそれをまあお手本にしようっていう風になったのがイタリアルネサンスです。で、中世の宗教画にはほとんど表情がなかったんですね。なんかこう、みんなのっぺりした無表情で、なんかイエス・キリストの誕生とかも、マリアが嬉しいんだか嬉しくないんだか分かんないような顔してイエスを抱いてるんですよ、中世の宗教画って。でも、初期ルネサンスの画家にジョットっていう人がいるんですけど、ジョットの描くピエタ ピエタっていうのは、キリスト教が十字架に貼り付けにされて、で、その十字架から下ろされて、亡くなったキリストが十字架から下ろされてマリアの腕に抱かれてるっていう絵のことをピエタと呼ぶんですけど、そのピエタのマリアがすごく悲しみに暮れてる様子が描かれてるんですね。これはルネサンスの美術の特徴です。で、その後、一点透視図法っていう、いわゆる遠近法が絵画に用いられて、空間の奥行きが出てきます。それまで中世は、なんか背景はね、金箔とか貼られてた。ので、あんまり奥行きとかないし、のぺーっとした画面だったんだけども、遠近法が用いられることによって、絵画空間っていうのがすごくこう、奥行きがブワッと出てくるっていうのが、ルネサンスの特徴。で、ギリシャとかローマがお手本なので、ギリシャ神話も解禁されるんですね。ギリシャ神話って言ったら、ゼウスとか、ヴィーナスとか、まあそういったアポロンとか、アプロディーテとかが、描かれてるものなんだけども、ボッティシェリっていう画家のヴィーナスの誕生とプリマヴェーラっていうのが有名ですね。ヴィーナスの誕生も、プリマヴェーラも、サイゼリアで見れます。よくね、かかってる。私がよく行くサイゼリアには2つともある。で、最も栄えた世紀ルネサンスと呼ばれる時代では、誰もが知ってる3人。レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、あとラファエロ。この3人が出てきます。で、これがイタリアの話なんだけども、一方その頃他の国ってどんな感じだったのかっていうと、イタリアで発祥したその人文主義、ルネサンスっていうのは、イタリアってね、こう長靴型の半島なんだけども、イタリア半島って、半島の長靴のこの入り口のところに、アルプス山脈があって、イタリアの文化って山越えないと他の国に伝播しないんだけども、まあその、ちょっと山越えるだけ若干時差があるんだけど、他の国に伝播していくんですね。で、他の国、その、イタリアの北側にアルプス山脈があって、アルプス山脈より北に広がったルネサンスのことを北方ルネサンス、北の方と書いて北方ルネサンスって言うんだけど、北方ルネサンスは、北方ルネサンスの中心地となるところは、油絵の具の原材料が取れるフランドル地方と呼ばれるところで、油絵が盛んに描かれたんですね。で、イタリアではフレスコ画、壁画はフレスコ画で、あと壁画じゃない普通の絵は何に描いてたかっていうと、木に描いてたんですよ。木、木版に描いてて、木に描くテンペラ画っていうのが主流だったんだけど、私テンペラ画って自分が触ったことがないからわかんないんだけど、油絵の具に比べて色鉛筆っぽいらしいんですね、テンペラって。なので、すごい色彩豊かかっていうと、そうでもないんだけど、油絵の具を使えるから、フランドルの地方の人たち、北方ルネサンスっていうのはすごくこう、色がね、鮮やかな感じがするんですね。で、フランドル地方ってどんな地方かっていうと、毛織物が盛んで、で、それも関係してて、すごくね、手触り感のある絵が多い。その、毛織物工業って、毛織物ってやっぱり手触り重要じゃないですか。で、なんかそれも関係してんのか、こうなんかすごくね、布の食感が伝わるような、絵とかが多いですね。で、イタリアではお手本にギリシャ、ローマがあったんだけども、ね、ローマ美術とか、ローマっていうくらいだから、そのギリシャ、ローマがやっぱすごくお手本としてイタリアにはあったんだけども、身の回り、のものしかお手本にするものがなかったんですね、北方ルネサンスの人たち。だって山越えないとさ、ギリシャとかローマの文化触れられないから、古代の文化に。そうすると古代っていうお手本がないから、身の回りのものをお手本にするしかなくて、そうすると宗教画の中にも豊かな市民生活っていうのが描かれたりしたりとか、風景が描かれたりするんですね。例えばどんな画家がいるかっていうと、ヤン・ファン・エイクって呼ばれる人がいて、空気遠近法なんて呼ばれるんだけども、まあ宗教的な主題が描かれてるんだけども、宗教的な主題って別に風景描く必要ないじゃないですか。だってキリスト教美術の目的は、文字が読めない人たちに絵でキリスト教の聖書の内容を伝えるためっていうのが、キリスト教美術の目的なら、別に風景がしっかり描いてある必要ってないんですけど、 でもやっぱり人文主義だし、あの身の回りのものをお手本にしなきゃいけないから、そういう風景とかをしっかり描いていくっていうような感じなんですけど、これに対してさっきあの言ったボッティチェリのプリマベーラなんですけど、あのサイゼリアで見れるって言ったやつ、あれとか本当に雑なんですよね。背景の描き方が、背景の花々が野に咲いてる風景だと思うんですけど、なんかね、ほんと雑なんですよ。なんかスポンジ投げつけたみたいな感じで、雑に描かれてます。だから、その、イタリアと北方ルネサンスで、やっぱりこう、どこを重点的に描いてるかっていうのが全然違うんですね。あとは、北方ルネサンスで言うと、ブリューゲルっていう画家がいて、ブリューゲルは、農民の風俗画とか、風俗画ってその農民の生活を描いた絵とか、寓意画って呼ばれる、その何か、まあ、寓意画ってなんて説明したらいいんだろう。なんか死とか自由とか、そういう抽象的な概念を何か具体的な絵にして伝えるみたいな表現方法を寓意画って言うんだけども、まあ、そういった寓意画とかを描いた画家が、ブリューゲルですね。で、その後にバロックと呼ばれる絵画様式っていうのが生まれてきます。バロックって何かっていうと、まあ誇張されて劇的な効果を追求した17世紀の美術様式なんだけども、まあイタリアルネサンスの伝統があるわけですよね。その古代から続くというか、中世で一回断絶してるんだけど、古代から続くイタリアルネサンスの伝統があって、それは何かっていうと、遠近法とか整った人体の表現とか、古典的な建築の形式とかっていうものがあるんだけども、それが西洋美術の基本となっていたわけなんです。ただバロックの芸術家っていうのはその基本には従いながらも、もっと強烈な、もっと劇的な効果っていうのを生み出したいっていうふうに思って作品を作っていた。そうすると絵画の構成っていうのは複雑になって、光と影は強調され、どんどんドラマチックな演出をするようになるんですね。で、バロック美術はまずローマ、イタリアのローマを中心に起こります。あの当時はやっぱり芸術、絵画の中心っていうのはイタリアにあったんですね。で、ローマを中心にバロックが起こってきた理由としては、宗教改革があります。16世紀に宗教改革っていうのが起こって、で、それに対抗する対抗宗教改革っていうのが、16世紀の中頃から末にかけてローマで起こるんだけども、16世紀末になると、教皇庁が、権力を回復するんですね。つまり宗教改革って何かっていうと、カトリックアンチっていうのが生まれて、で、アンチカトリックに対して、アンチカトリック、まあ、つまりカトリックよ、が、また復活してくるっていう流れがあって、ローマの改造を行ったんですよ。ローマって言ったら、ローマの中心に何があるかっていうと、今でもあるバチカン市国があるわけです。で、そこでは、豪華絢爛な聖堂とか礼拝堂とか祭壇などがどんどん建築されて、カトリック世界の中心都市にふさわしい、すごく壮麗な外観になっていくんですよ。で、教皇っていうのが権力を増していく。で、どんどん、こう、壮麗な、派手な外観になっていくわけですね。で、それが教皇。教皇が聖なる権力だとすると、世俗の権力っていうのは専制君主、つまり王様ですね。で、17世紀になると、絶対王政っていうのが敷かれて、その教皇庁を中心とするカトリック教会と、専制君主の宮廷っていうこの二大勢力っていうのができる。で、この二大勢力が17世紀の美術をどんどん推進していく。つまり、偉い人たちを、商用するために、美術っていうのが使われていく。宗教心を高揚させるとか、先生君主の権勢を誇示するとか、っていうために活用されていくので、すごく過剰で荘厳な、美しさを持つ表現が、この時代にどんどん生まれてくるっていうわけですね。ただ、一方で、王侯、教皇、貴族っていうのが、絢爛な芸術を楽しむ一方で、市民の中からも富裕層っていうのが生まれてきたのがこの時代です。で、市民のための芸術っていうのも確立されてきて、もともとね、題材は神話とか宗教画とか歴史とかっていうものが美術のテーマ、絵画のテーマになりがちだったんだけども、より身近な風俗画、つまり自分の身の回りの 世界を描いたような、生活を描いたような絵とか、風景画とか生物画とかっていう現実に基づいたものも描かれるようになってきたのもこの時代です。で、イタリアだとカラバッチョっていうのが有名なのがいて、ダビデとゴリアテっていう光と影の演出で人物がこう浮かび上がるような絵画が、そのゴリアテのね、生首、ダビデっていう人がゴリアテっていう悪者をやっつけて首を切ったっていう絵なんだけども、その切った首をダビデが掲げてるんだけど、それが光と影の演出でこうわっと浮かび上がるように書いてあるっていうのがカラバッチョのダビデとゴリアテですね。で、あとはフランドルの地方にも、フランドルに限らず北方にもどんどんバロックっていうのは広がっていくんだけども、フランドル地方ではルーベンスっていう画家が有名ですね。キリスト教化っていう絵が有名なんだけども、ルーベンスはそのイタリアの伝統と北ヨーロッパの特徴である写実的な油彩、その油絵の技法を合わせて、すごくこうダイナミックで色彩あふれる美しい絵がルーベンスの特徴です。すごくね、宮中とか教会でもてはやされて、引っ張りだこだった画家ですね、ルーベンスっていうのは。で、オランダっていうのは、まあ、フランドル地方といえばフランドル地方なんだけども、まあ、ネーデルランドから独立してオランダっていう当時は国になっていて、で、わかりやすく身近なものが題材として発達していくんですね。これは、さっき宗教改革の話をしたけど、宗教改革で出てきたプロテスタントが偶像崇拝を禁止していたので、つまりイエス・キリストとか神様とか絵にしちゃダメですよって言ってるから、宗教画が描けなくなってくるんですよ。プロテスタントが、オランダには多かったので。そうすると、フェルメールとか、レンブラントとか、結構有名な画家ですよね。フェルメールの牛乳を注ぐ女っていう絵がありますけど、あと有名なのは真珠の耳飾りの少女ですね。光の画家とか言われて、室内画で有名なのがフェルメールですね。あとはレンブラントの夜景も有名な絵ですね。これも光と影の効果がすごくこう強くドラマチックに描かれていて、これは市民の集団肖像画と言われています。はい。で、まあ、スペインとかフランスとか、まあ、本当にいろんな国でいろいろ特徴のある、バロックの絵というのがあるんだけど、これ全部言ってると本当に時間がなくなってるし、もうすでにこれだけで20分以上話してるのね、私。はい。全然20分に収まってないけど、続きいきます。で、その後18世紀頃、何が起こるかっていうと、まあ、革命前夜から革命期の美術っていうのが18世紀です。で、バロックっていうのが重厚で格式張っていて、まあ重たい美しさがあるっていうのがバロックの特徴なんだけども、まあその反動でカジュアルなものが流行ります。それがロココ様式と呼ばれるもので、軽快でカジュアルで気ままな市民的なロココの様式が流行ります。特徴はね、フリフリふわふわっていう感じ。こう、女性がなんていうの、マリー・アントワネットのイメージですね、ロココって言ったら。まあ、バロックもロココも共通して装飾過剰気味なんだけども、バロックは男性的で重くて過剰だとしたら、ロココは軽快で女性的。ただフリルは過剰っていう感じ。でね、背を調べだけど、人物像は若干チーク濃いめの血色の良さっていうのが特徴だなと思ってます。で、フランスが発祥地なんですね。ロココ、まあ、さっきマリー・アントワネットっぽいイメージって言ったけども、ヨーロッパ各国に伝播していくんだけども、最初はフランスが発信地だった。で、まあ、有名なのはフラゴナールのブランコとかが有名ですね。こう、まあ、ブランコってフラゴナールブランコとかで検索してもらうとすぐ出てくると思うので、ぜひちょっと、あ、これねっていう感じだと思います。見てみると。他にも、バトーとか、ブーシェとか、そういう画家がいますね。あと、イギリスだとゲインズバラ、イタリアだとティエポロ、スペインだとゴヤ。まあ、ゴヤがロココかって言ったら、まあ、ロココか。まあ、そうですね。はい。で、そのロココが栄えるフランスの南側で、古代都市ポンペイっていう遺跡が見つかるんですよ。ポンペイ遺跡って聞いたことありませんかね。古代ギリシャ・ローマの時代、まあ、ローマかな？ の時代に火山の噴火によって、その生活がそのまま火山灰によって閉じ込められたポンペイの遺跡っていうものがあって、それがね発掘されるんですね。そのロコクが栄えてる時代に。そうすると古代ギリシャローマっていう時代への回帰っていうのが始まって、それで新古典主義っていうのが生まれてきます。で、新古典主義を語るにつけて、ジャック・ルイ・ダビットっていう画家は絶対に外せないんですけど、ジャック・ルイ・ダビットは、ロココを堕落した芸術だというふうに言っていて、あんな、なんか、軟弱な芸術は芸術じゃないと。もっと、こう、古代ローマに回帰したものの方が素晴らしいんだ、みたいなことを言って、新古典主義っていうのを進めていきます。で、当時ね、マリー・アントワネットが処刑されたりとかするのと同時に、ロココっていうのも終焉を迎えて、その後、まあ、フランスは混乱期に突入していくんだけども、つまりフランス革命起こったけど、革命で王侯貴族倒したら何が起こるかっていうのは誰も知らなかったので、まあ、大混乱になるわけですよ、フランスっていうのは。で、その混乱期に台頭してきた人がナポレオンなわけですけど、ナポレオンの戴冠式とかっていう絵を描いてる、教科書にも載ってるあの絵です。あれを描いた人がダビットです。で、ナポレオンはダビットの新古典主義を自分のプロパガンダとして使っていきます。で、ダビットの古代ローマの歴史的主題、ホラティウス兄弟の誓いとか、さっき言ったナポレオンの戴冠式、アルプスを越えるナポレオンっていうこう、皇帝を描いた絵とか、っていうのがダビットが描いた絵ですね。で、そのお弟子さんのアングルっていう人がグランドオダリスクっていう絵を描いてます。これも有名ですね。教科書に載ってる。で、ただ、その新古典主義にも批判があって、古典主義のアリューだろ、あんなん二番煎じだろっていう風な批判もあるわけです。その新古典主義へのアンチテーゼとして、イギリスとかドイツから出てきたのがロマン主義です。ロマン主義の特徴は、自由な精神と奔放な想像力です。理性的と呼ばれる新古典主義と対比するとわかりやすいんだけども、ロマン主義っていうのは感覚とか自由な発想力とか感受性とか道徳よりも感情表現とかを優先するみたいなのが、ロマン主義の特徴で、絵画の様式としての特徴というよりは、そこに通底する精神ですね。ロマン主義の精神っていうのが受け継がれていくようなイメージですね。どういう絵があるかっていうと、有名なのはジェリコーのメデューサ号のいかだとか、あと、ドラクロアの民衆を率いる自由の女神。これも有名なので、絵を見たら、あ、これね、なんか見たことあるなって思うような2作だと思います。っていうのがロマン主義。ここまでが18世紀の美術です。ロココ、新古典主義、ロマン主義。18世紀は総じて、革命っていうものを中心として、すごくこう、絵画にも動乱があった時代だなっていうふうに思います。でその後19世紀が来るわけですけども、19世紀何が起こるかっていうと、市民芸術っていうのが花開くんですね。まず、写実主義というのが来ます。写実主義って何かっていうと、まあ、現実をあるがまま描くことで、過去の美しさの研究とか、座学から解き放たれたっていうのが、まあ、写実主義の、功績なんだけども、写実主義って、どこから生まれてくるかっていうと、産業革命が起こるんですよね、イギリスで。で、そうすると貧富の差が拡大します。富めるものはもっと富んで、そして貧しいものは労働者として、どんどんこう、資本家に搾取されていくっていうような資本主義が生まれていくわけですね。で、そうすると、その、リアリズム、その、リアリティのあること、現実をそのまま描こうっていう流れが生まれてきます。まあ、さっきも言った通り、現実をあるがまま描くので、それまでの画家っていうのはみんな、過去、古典では、古代ギリシャでは、こんなものが美しいとされていた。だからそれを研究しましょうっていうような、座学っていうことをすごくやっていたんだけども、それをする必要がなくなったんですね。現実をあるがままに描くっていうことは、美しく描くことではなくて、そのまま見たまま描くっていうことができるようになるので、目の前のものとか、目の前の現実っていうところに自由に求められるようになった。その目の前の現実を描くっていうことを自由に、できるようになったんですね。で、こういう、思想的な土台があることによって、印象派の絵画っていうのが出てこれるようになったわけです。 で、最後、みんな大好き印象派の話をして終わろうと思うんだけども、まあ、印象派って何かっていうと、まあ、例えば、睡蓮の絵で有名なクロード・モネ、ラフ像で有名なオーギュスト・ル・ノワール、あとバレリーナの絵で有名なエドガー・ドガとか、そういった一連の画家たちのことを印象派と呼ぶんだけども、今でこそね、展覧会にはこう、ずらっと長蛇の列ができて、美しい絵画、名画の仲間入りみたいな感じの彼らだけども、実はもともと、アバンギャルドな表現を始めた画家たち。で、なんせ彼らは、私たちは印象派だって言って出てきたんじゃないんですね。普通に悪口として、あいつら印象派じゃんって言われて、悪口からそうやって呼ばれるようになったっていうのが、印象派の、一番最初です。っていうのも、当時の画家たちにとって作品を公表できる唯一の場所ってどこだったかっていうと、その19世紀のね、画家たちにとって作品を公表できるのはサロンだったんですよ。で、サロンっていうのは、まあ、日本語で言うと画壇ですね。で、サロンってどういう場所かっていうと、2000点以上の入選作品がある一方で、それ以上の数の作品が落選していくっていう、まあ、膨大かつ競争が激しいみたいなところだったんですね。しかも、その入選する作品っていうのは全部保守的で、アトリエで入念に仕上げるものが、まあ、美しい絵画なんだっていう考え方だったわけです。ただ、印象派の画家たちっていうのは、当時無名の若者だったんだけども、何に興味があったかっていうと、その室内で仕上げる、アトリエで仕上げるっていうことにはあんまり興味がなくて、むしろ、屋外の光、外の光、太陽の光、っていうのにすごく強い関心があって、その外で絵を描いてたんですよ。そうすると、当然、そういう新趣向なわけなので、彼らは。新しいことをやってるので、保守的なサロンっていうのはすごく無名だし、やってることもアバンギャルドだしっていうことで、全然入選しないわけですよ、彼らはサロンで。そうすると発表の場がないわけですね。そこで彼らは、1874年にパリで、展覧会を開くんです。サロンで落選した絵画ばかりを集めた展覧会だったんだけども、それを批評したジャーナリストが悪意を持って、あんなのは絵画じゃない。物を見て印象を描いただけだ。っていうふうに悪口を言ったことがきっかけとなり、彼らは印象派と呼ばれるようになりました。で、印象派の画家たちっていうのは、古外にイーゼルを立てて、イーゼルってあれね、キャンバスをこう立てかけるあれのことね、イーゼルを立てて制作をするようになりました。で、室内で見る色と屋外で見る色っていうのは全然違うし、屋外でも日向と日陰では色が違う、同じものでも。で、そういう光による微妙な色彩の変化を描き留めようっていうふうにしたのが印象派の特徴ですね。で、ルノワールの陽光の中のラフっていう絵があるんだけども、それは木漏れ日の下に裸の女性が寝っ転がってるっていう絵なんだけども、肌の上に木漏れ日がこう、降り注いでるわけですよ。で、当時の保守的なサロンからすると、光は白、影は黒と相場が決まってたわけですね。ただ、ルノワールのその絵では、肌の上の木漏れ日の影の部分は紫色に描かれてました。なぜなら、緑の葉っぱの影が肌色の上に落ちると、紫っぽい色の影になるからです。そうやって見たまま、写実主義の土台として見たまま描いたルノワールの絵を見て、当時、影は黒だと思ってる、その、知識人、文化人からして、どういう風に見えたかっていうと、死斑が出てる。腐った死体みたいだ。なんて、評されたりしていました。まさか影が紫色だなんてありえない。それだけ当時からすると、すごくアバンギャルドな表現だったっていうんですよね。で、こうして印象派は絵画に革命を起こして、20世紀の混沌としたアバンギャルドの美術史につながっていくわけです。はい。というのが20分で語る、西洋美術の歴史というコーナーだったんだけども、全然30分くらい喋ってるね。30分以上喋ってるね。はい。で、これを勉強しながら、ちょっとずつね、勉強しながら、すごい面白いなって思ったのが、まあ、この一通り、今でも、その勉強し直す前でも、その、ギリシャ美術って言ったらこんな感じとか、中世って言ったらこんな感じとか、ロマネスクゴシックってこんな感じ、バロックってこんな感じっていう、その、絵を見せられれば何の様式かっていうのは多分今でも言えると思うんですよね、普通に。でも、改めて勉強して思ったのが、当時は私、当時っていうのは大学生の時、これを本当に、専門で勉強していた時は、 絵画にしか興味なかったんだなって思って、絵画というかその美術にしか興味がなくて、とりわけ絵画に興味があったんだけど、絵画にしか本当に興味がなくて、その当時時代背景っていうのは習ってるし、ノートにも書いてあったの。学生時代のノートも見返したんだけど、今回ノートにもその例えばその中世になる直前で、そのローマ帝国っていうのが西と東に分かれて、西が西欧、東が東欧になったよみたいな書いてあったりとかしたんだけど、全然覚えてなくて、そういうこと。でもやっぱりその政治的な流れとか、そういう時代背景があるからこそ絵画表現っていうのが反映していくんだなっていうのを今回勉強して改めて思いました。そこがね、私一番面白かったですね。だから本当に勉強し直してよかったなって思いました。全然学生時代、10年前じゃ全然思い至らなかったようなことがたくさんあったので、ちょっと本当にね、学生時代ガチで勉強してた人は、10年くらい経ってもう一回勉強し直すといろんな発見があっていいと思いますっていう、謎のどこの層に刺さるんだかよくわかんないシェアでした。はい。で、最後に雑談的にちょっと話したいことがあって、それは20世紀の美術なんですけど、20世紀の美術ね、いや難しいわ。何があんな簡単だと思ってたんだろうって思って、20世紀の美術って本当に何とか派何とか派何とか派っていうのが、まあ、さっきも冒頭でもちょろって言ったけど、多すぎてもう追えないわこれと思って、なんかまともに追おうとしたらもう本当にちょっとの勉強じゃ全然追いつかないわと思って、だって一つ一つのその何とかイズムに、まあ、キュビスムとかシュルレアリスムとかあるんだけども、そういうのにすごい複雑な哲学があるのね。もうこんなの追っていけないよって思って心が折れたので、今日は印象派まででした。本当にね、もうちょっといつかは20世紀の美術編っていうのをやりたいなって思ったけど、本当に20分じゃ多分収まらないし、20世紀だけで20分で収まらないし、今日喋った30分でも収まらないかなって思いました。